海の京都発ラジオミックス京都。皆さんこんにちは。海の京都発ラジオミックス京都のお時間です。ここからはラジオミックス京都の宮古大作がお送りします。この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、この番組は本日は、東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階の FM 舞鶴サテライトスタジオからお送りしておりますということで、放送しておりますが、この番組は、1週間前に収録をしてそして放送するという形でございまして、今日は10月30日日曜日なんですが、2時からの、7個ウィークエンドプラスという番組をこの、サテライトスタジオというところで収録をしておりまして、そのままの流れということでこの放送も、収録をしているわけなんですけれども、この、生放送の中でもいろいろ話をしたんですけれども、初めて僕自身としてはこの公開放送というものの、何度かその近いようなことは経験をさせていただいていたんですが、生をですねこうやって公開してもらってですね放送するという、そしてしかもその番組を自分がこう一人で回すという経験が初めてでございまして、本当に緊張した一日ということで、昨日から夜も眠れないというか、ちょっと今日は頑張らなきゃいけないなという思いで、ずっとやっておりまして、で朝のね、特急電車でいつも来るんですけども、そこもなんか変な緊張感で、特急電車に乗っていますと、皆さん知ってると思いますが、車掌さんがよく切符をね見せてくださいなんていう風に言って回ってくるんですけれども、そこでもこうなんか手を震えながら、切符を渡して今日はね来ましたけれども、いつもと違う車窓を見ながら今日来まして、放送の中ではゲストの方に来ていただいて、肉じゃがに関係する方だったのでね、その肉じゃがに関するお話をいっぱい伺ったんですけれども、心配はしていたんですけれども、でもねそのゲストの方がものすごくその、肉じゃがに関するいろんな熱い思いとかを喋ってくださってですね、僕の心配も吹っ飛ぶというか、逆にあれ放送して楽しかったなと思えるぐらい良かったのでね、いい経験にもなりましたし、貴重なお話も聞けましたし、僕としてはね初回の生放送でめちゃめちゃ緊張はしていたんですけれども、でもいい形ですごく終われてよかったなと、そんな風に感じております。でもね今後もこういう機会がねもちろんあると思いますので、このショッピングセンターラポールさんからねお送りする機会ももう何回もあると思いますし、でもお客さんにこうねがいるというのはスタジオにいる時とはまた違う緊張感というか、もちろんこうスタジオから放送する時にも全く緊張しないわけではないんですけれども、でも、なんていうんですかね、よりこう見ている見られているというのはですね、やっぱり人間違うもんで、やっぱ人間見ていられるのとやっぱ誰も見てないので、やっぱりこんなに心持ちが変わるんだなというのは一つありましたけれども、でもね多くの人に知ってもらう機会ですしね、こういう貴重な場ですから、やっぱり見てもらう聞いてもらうっていうのは大事なことだなと思いますので、そういうところにもねちょっと動ぜずね頑張っていければななんていうふうに思っておりますけれども、今日も30分間どうぞよろしくお願いしたいというふうに思っております。はい、宮古大作がお届けしております海の京都発ラジオミックス京都でございます。前半の話題はですね、10月22日土曜日から10月30日日曜日までに開催されました旧軍港市日本遺産ウィークのお話をさせていただきたいなというふうに思っております。10月の23日の赤レンガフェスタ、そして10月30日今日もですね舞鶴に訪れまして、僕は運のいいことにこの旧軍港市日本遺産ウィークに合わせて舞鶴にやってくるというような形になりましたけれども、そこで私もいろいろなものを見させていただきましたので、そのお話をしていきたいなというふうに思っております。 この旧軍港市日本遺産ウィークではですね、数々のですね、貴重な歴史遺産が、一般公開されたというのがまず一つ目玉でありました。まず一つがですね、旧北水浄水場排水池というところがございまして、これが海上自衛隊がですね、水の貯めておくというかですね、そういう施設がありまして、ここにパンフレットがあるんですけれども、排水池は迫力あるレンガ造りの、導水壁が交互に並ぶ石造りのコンクリート造りで、ロマネスク調のレンガアーチの鉄骨レンガ造りということで、そうなんですよね、外観がですね結構おしゃれでして、こうレンガをですねこうアーチのように、囲ってですね、こうなんかこう産業革命とか明治維新とかそういう時代のなんかこうおしゃれな日本のものをですねこう垣間見えたなという感じがしておりました。でこの、浄水場の排水池というのは現在、国の重要文化財に指定をされているということなんですね。水をですねこうろ過してこう排水するという施設になるんですけれども、でそこの施設ではですね、ちょっと展示会というか、展覧会とそんなものが行われておりまして、パラピリオの森という、題名の展覧会が開催を、されていたんですけれども、これがちょっとですね仕組みが面白くて、相模加子さんという方がいらっしゃるんですけれども、この相模加子さんという方がこの初めてこう北水浄水場排水池に来た時の、その自分のフィーリングとかそういう感じたものをですねこう小説に書き起こすんですね。で、このパラピリオの森というこの小説を書き上げるんです。で、この佐賀さんはその、北水浄水場の排水池を見てこう生き物たちがこう、こう根付くような場所だというふうにそう思われたそうなんですね。で、そうやって生き物が根付く場所だ、こここそ森だというふうに、思われたそうで、でその世界観をですね、美術家の方とかですねデザイナーの方がそのパラピリオの森という本を、皆さん読まれて、で、各々のこうデザイナーの方が感じられた世界観をこう一つ一つですね、小説ってこう、いろいろ1章2章だったりするんですけども、その章ごとに担当されていてですね、で5つのブロックに分けて、それぞれ別の方がそのパラピリオの森というですね、小説を実際にその世界、現実世界にこう表現するというこういうですね展覧会が行われていたんですね。ですから小説の世界を、実際にもう現実にすると、そういう風に、やっていたわけなんですけれども、もうこれがですね、もちろんこう小説を先に読んでいくのもいいんですけれども、我々は、ちょっと突撃訪問みたいな感じだったので小説を、後から読む形になってですね、先にこの小説を見るんですけれども、それでもですねこう小説を読まなくても世界観がまた伝わってきてですね、こういう物語なんだというふうに、不思議とですねこうまだ小説を読んでいないのにそのパラピリオの森という小説のですね世界観がこうスッと入ってくるというのがですね一つとても面白くてですね、でこの排水池というのがですね、この内臓の腸のような形になってまして、こうくねくね迷路のようになってるんですね。なんでこう一回ごとにですねこう場面転換のような形になりまして、なんでそれぞれ別の作家の方が作っている作品が、もちろんですねこう連続して、こう最後のストーリー結末まで行くんですけれども、でもこうそれぞれのですね世界観が独立している部分もあって、もう個のつながり、個の良さもありつつ、その個がつながっていって最後線になるという良さもあってですね、ものすごくこう奥深い展覧会だったなというのがこれ一つ、なかなかこういう見せ方をする展覧会に僕が行ったことがなかったので、ものすごく面白かったなというのがこのパラピリオの森ということでございました。であとですね、いつもは公開されない赤レンガ軍需部の倉庫というのも公開されておりまして、ここではですね映画のロケとかですね撮影がよく行われるということで、その撮影風景の展示とかですねロケの紹介というものが行われておりました。本当にですねツタとかがですねこう、伸びてましてですね、普段は中に入れない施設で、赤レンガというと、5号棟とかですね、結構こう綺麗にこう整備されているところも多いんですけれども、もうそこは本当にですね、手つかずというかですね、もう昔のまま残っていてですね、普段からこう外から見てて中どうなってるのかなとすごく気になっていたんですけれども、初めて中に入りましてですね、 こんな感じになっているんだというのをこう改めて感じることができて、僕はすごく良かったですね。これまでこう、まあ、舞鶴にも結構来る機会があったんですけれども、まあ、普段はね入れないところですので、まあ、いつもは綺麗な赤レンガを見ているんですけれども、でもこう、まあ、本当はねあの赤レンガというのはもう目的としてやっぱり倉庫として作られたものなので、もちろん五号棟をはじめとしてですね、そうやって商業施設として使われる良さもあると思うんですけれども、やっぱりこう昔ながらの、本当に使われていた、用途を残すというのも一つ、それもまた趣があっていいのかなというふうに思いますので、そういうのも僕は見られたのですごく良かったななんていうふうに思っております。それが日本遺産ウィークの話でございまして、で、まあ、赤レンガフェスタもこの同時に開催されておりまして、これも10月22、23というふうにありましたけれどもね、ここでもまた、ね、キッチンカーがいっぱい並んでいてですね、ものすごく美味しいものをいただきまして、でも僕の大好きな肉じゃがコロッケのお店も出ておりましたので、もう本当食べさせていただきましたけれどもね、もう肉じゃがコロッケがねもう好きすぎてたまらないということで、もう舞鶴に来たらもう絶対食べるというふうにしてるんですけれども、この日ももうもちろん出ておりましてね、まあ、ちょっと雨が混じりましてね、この赤レンガフェスタの日実はちょっと途中ね、どうなるかなという時もありましたし、実は10月23日はこの FM 舞鶴の方からね公開生放送というのがあって、今週は10月30日はこの2時台の放送はこの、サテライトスタジオからやっていたんですけれども、この赤レンガフェスタの時はこの2時台のね、ウィークエンドプラスという番組をこの赤レンガフェスタの方からですね放送して、僕もまあその番組はその日は回しようというよりかは、リポーターとしてですね、まあ5分ぐらい出演をして、食レポなんかをしてきたりしたんですけれどもね、すごく楽しかったですね。もう美味しいものもいっぱいいただけましてね、シュークリーム食べたりとかですね、ちょっと対象年齢超えてるかなと思ったんですけども、自衛隊の方にですねこう制服を着させていただいたりとですね、まあ、いろんな体験もさせていただきましたし、まあ、それ以外にももちろんこういろんなねお店も出ていましたし、先ほども言いましたけどもキッチンカーコレクションなんていうのもありまして、舞鶴のまあカレー、肉じゃが、スイーツ、いろんなまあ美味しいものも出ておりましたし、まあ、それからチョークアートなんていうのがあったりとかですね、ジャズステージがあったり、まあ、アート、まあ、これは毎年恒例だそうですけれども、まあクラフトの方が集まってですね作品の展示販売をしているというふうなものもございましてですね、本当にまあ、今年赤レンガフェスタ in 舞鶴2016赤レンガ100年の鼓動というタイトルがついておりましたけれども、本当にこう赤レンガの魅力をですね、まあ、余すところなく楽しめる、まあ、もちろん歴史も楽しめて、そして舞鶴のグルメも楽しめて、そして音楽なんかも楽しめて、そして学生の方の、ね、展示も楽しめてということで、本当に舞鶴の魅力をですねこう一堂に楽しめる、まあ、そういういい機会だったんじゃないかなというふうに思っております。旧軍港市日本遺産ウィーク、30日までの開催でしたけれどもね、もう本当に、ね、4市というのがこの横須賀、呉、佐世保、そして舞鶴というのがね4市ありまして、まあ、舞鶴以外にもですね、まあ、公開しているところもあったということなんですけれどもね、で、まあ、今ここで喋っているラポールさんにもですね僕の今目の前にですね、まあ、パネル展示会なんていうのも開催を、まあ、されておりましたということで、まあ、本当に日本遺産に登録をされたということで、まあ赤レンガフェスタ毎年開催されているものに合わせて今年は、特別な舞鶴のですね魅力とかですね歴史を楽しめた、まあ、そんな1年だったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、来年以降もねこの日本遺産ウィークがぜひこの4市でですね登録されたということでどんどん続いていってもらったらですねもっと面白いイベントになっていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ちょっと来年以降もねぜひ日本遺産ウィークこれが開催されてですね、またこうやっていろんな人に、まあ、歴史文化をですねやっぱ見ないと分かんないですからね、歴史ってねやっぱこう文字面で難しい言葉を並べられても教科書とかでもよくありますよね、日本のこう歴史とか漫画とかこうアニメとかでねこう隠れた、裏のストーリーとかそういうものを知って初めて日本史とか世界史って面白くなっていくものだなというふうに思ってまして、 やっぱりこうやってね、舞鶴の歴史とかっていうのも、まあ、そういう部分も含んでいるのかなというふうに思いますので、そういうね、魅力なんかも一緒に伝えていく、まあ、そんな伝統的なね、赤レンガフェスタがもう毎年恒例というふうなイベントになってきていますけれども、日本遺産ウィークっていうのも、まあ、今後ね、まあ、そうやって、あ、今年も日本遺産ウィークが来たななんていう、まあ、そんな地域に愛されるイベントになっていっていったらいいんじゃないかななんていうふうに僕はそんなふうに感じました。はい、まずはですね、10月22日土曜日から10月30日日曜日に開催されました日本遺産ウィーク、そして同時開催の赤レンガフェスタの、まあ、僕の感想なんかをお話しさせていただきました。それではここで1曲音楽をお届けしたいと思います。アンチェインウィズ鬼塚千尋で緊張をお届けしたいと思います。アンチェインウィズ鬼塚千尋で緊張をお聞きいただきました。海の京都発ラジオミックス京都、本日は宮古作がお届けしております。さあ、後半の話題はですね、10月30日まさに今日なんですけども開催されておりました第2回海の京都グルメ合戦の話をねさせていただこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、先週の10月のその23日のですね赤レンガフェスタのですね放送からですね、もう本当に舞鶴に来たら食べてばっかりという感じなんですけれども、でこの海の京都グルメ合戦に、まあ、僕は直接足を運ぶことはできなかったんですけれども、ちょっとですね、まあ、何個か食材が、まあ、実は19個ですねこの、エントリーをされておりまして、まあ、この中からこう会場に行った方がですね一番美味しかったと、まあ、いっちゃんうまいもんというふうに言っておりますけども、これをですね投票して1位を決めるというイベントなんですが、まあ、何個かですね買ってきていただきまして、僕もちょっとね食してきたのでですね、その話をしようかなというふうに思いますけれども、まず一つがですね、これが読み方が難しいんですけれども、栗という字にですね、まあ、これから美味しい季節ですけれども、栗という字に田んぼの田と書いて、くんだと読むそうですが、くんださんさごしのフィッシュフライというものがございまして、これが海洋高校の皆さんがですね、出品をされていたそうなんですが、このサゴシというのがですね、サワラという魚がねあると思うんですけども、それの小さいサイズのようなものだそうです。でこれをフライにしたものだそうなんですが、まあ、食べてみましたけれどもですね、まあ白身魚なんですけれども、すんごいふわふわしててですね、で中身はふわふわで、でも衣はさっくりとしておりまして、で、ちょっとね飲料用のコップみたいなのにですね3本入りで発売をされていたんですけれども、なんでねこう、まあ、もちろんお昼ご飯としてもですね食べられますし、おやつとしてもねいいのかなというふうに僕はすごく思いました。で魚でねおやつっていうのはすごくね健康にもいいですしね、おやつとしてもすごくいいかなというふうに思いました。で揚げ物フィッシュフライということなんですけれども、味付けがですね強くなく、まあ、魚本来のですねこう味をしっかりと出ているなという感じがして、でふわふわとした身でね、先ほども言いましたけど、なんかこう本当に魚をいただいてるなという本当に感じがいたしました。はい、非常に美味しかったです。そしてですね、2つ目にいただいたのが、これは僕はぜひ気になるんで買ってきてくださいというふうにお願いをしてきたんですけども、宮津のですね株式会社松井物産さんのですね、ちくわナゲットというものがこれありまして、これ何のかなと思ってですね食べてみたんですけれども、このちくわをですねチキンナゲット風に作ったというものなんですけれども、胡椒がですねかかっていてですねものすごくスパイシーなんですけども、でももちろんですねこうちくわのこう魚のうまみもこう混じってですねものすごく美味しかったなと。で先ほどこの、サゴシフィッシュフライおやつとしてもいいんじゃないかなというふうに思いましたけども、このちくわナゲットはですね子供のおつまみというふうに書いてありますけども、これもでもねおやつとしてもねいいんじゃないかなというふうに思いました。本当に ね、あの食べた瞬間に香りがね、魚のこう香りがふーっとこう来るんですよね。なんでこう、まあ、街中で食べるちくわとはこれまた一つ違うなというふうに思いましたね。かまぼこなんかもね、こう練り物なんかはこうやっぱり魚が美味しいところはね、あの美味しいなという印象をやっぱり、持ちました。本当にヘルシーで健康的で、それでも食べ応えもあっていい商品だなというふうに思いました。そして、3つ目なんですけれども、食べさせていただいたのが、へしこチャーハンというものをいただきまして、これが今年第2回目の海の京都グルメ合戦なんですが、まあ、昨年の優勝商品ということで V2 を狙って、発売されていたということなんですけども、まあ、へしこ、まあ、あの食べた感じではですね、この鮭に似てるのかなという感じがしたんですが、そのへしこのですね、旨味と塩分がですね、いい感じにこうチャーハンにマッチングしてまして、ほんとシンプルなんですよね。特にこの、まあ、で特徴的なあのソースを使っているとか、特徴的な味付けがこう強いというわけでもなくはないんですけども、本当にへしこの旨味がですね、こうチャーハンの中にこう絡み合って、もう本当にですね、シンプルなチャーハンなんですけども、食べ出したら止まらないというような、それが本当に一番の旨味かなというふうに思いまして、これは優勝するなと昨年あの納得をした感じでですね、僕もあの試食として食べますということでね、こうラジオ喋るたびに食べますというふうに食べ出したんですけども、あの気づいた間にですね、結構半分ぐらい食べちゃったという感じでですね、あのあこれやべえわ、こう食べきっちゃうわということで、あのちょっと止めたっていうぐらいなんですけども、でもそれぐらい美味しいチャーハンでございました。はい、まあ、それ以外にもですね、ソーセージとか醤油ラーメンとかですね、ボタモチとかですね、あのいろいろ面白いパンも出ておりまして、まあ、先ほどへしこチャーハンの話をしましたが、へしこパンなんていうのも出ていたそうでございまして、まあ、こういうね、あの海の京都グルメ合戦という今年2回目だそうですけども、でやっぱ今日も一日、まあ、食の話が僕はしているので、ね、やっぱり食べるっていう行為は人間欠かせない行為ですし、やっぱ美味しいもの食べたらみんな幸せになると思いますんでね、なんかそういうやっぱ食べること嫌いな人っていないですからね、やっぱそういうものからですね、あの地域をですね、どんどん活性化していったりとか、地域の魅力をですね、こう美味しいもので伝えていくというものは僕はすごくいいあの活動だなっていうふうに思ってますし、あのこれからどんどんどんどん広がっていったら面白いんじゃないかなと。まあ、先ほどこの、ね、あの日本遺産ウィークが まあ、これからこうどんどんどんどん伝統になっていったら面白いんじゃないかなという話もしたんですけれども、この海の京都グルメ合戦もですね、またこれからどんどんどんどんこう回数を重ねていって、まあ京都の秋といえば日本遺産ウィークと海の京都グルメ合戦だなんていう風になっていけば、でこれから南端地方中端でどんどんどんどん面白くなっていくんじゃないかなと個人的には思いました。はい、本当にどの商品も美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、はい、まあ、そんなね、美味しいちょっとお腹のすく話をしてしまいましたけれども、今日はね、そろそろ別れの時間ということで、本当に、まあ、ありがとうございました。さあ、またどんどん来週からもね続いていきますので、この海の京都初ラジオミックス京都聞いていただければなというふうに思っております。本日のお相手、海の京都初ラジオミックス京都、ここまでのお相手は宮古大作でした。ではまた来週お会いしたいと思います。さようなら。